Podcast KBS from Kyoto.改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、音の効果についてお話しいたします。今日は音の日だそうです。1877年、エジソンが蓄音機を発明したことを記念して、日本オーディオ協会が制定した日なんだそうです。音楽って不思議ですよね。どんなに疲れていても好きな曲が流れてくるだけで心がふーっと軽くなったり涙が止まらなくなるようなこともあります。あなた様にもそんな経験があるんではないでしょうか。これまでの研究によると、音楽が私たちに与える影響は大きく3つあると言われているんです。紹介させていただきます。一つ目が体への影響だそうです。音が耳から入ると脳を通って自律神経に働きかけます。心拍数が上がったり下がったり血圧が変わったり、こんな風に音は私たちの体の状態をそっと整えてくれるそうです。例えば夜眠れない時、静かな音楽を聴くと自然と呼吸がゆっくりになって心が落ち着いていく。皆さんもそんな経験ってないですか？二つ目です。記憶を呼び起こす影響です。音楽を聴いた瞬間にずっと忘れていた記憶がふっとよみがえる、そんなことがあります。子供の頃、台所の向こうから流れてきた母親の口ずさむ歌、何かまな板にポンポンポンと野菜を切る音、休日になると機嫌よく父親が鼻歌を歌っていたあのメロディー、音に触れるとその時の空気、匂い、景色まで蘇ってくることってありませんか？青春時代にヘッドホンで聴いたあの一曲、初めて買ったレコード、初めて行ったライブ、あの頃の気持ちは人生の宝物のように心に残るんですね。そしてその音楽はただ思い出ではなくって、人生のどこかで私たちをそーっと支えてくれていたんですね。三つ目です。人と人をつなぐ影響です。誰かと一緒に歌ったり、同じリズムに体を揺らしたりすると心の距離がスーッと縮まります。音楽が作るこのつながりは言葉よりも深い時があります。合唱の経験がある方わかると思うんですが、同じ声を合わせた瞬間、自然と呼吸も心も揃ってくるんです。音楽には人と人の間に橋を架けるような働きがあるんではないでしょうか。さて、音楽を形作るものはもう本当に様々ですよね。テンポ、そしてリズム、旋律、音の高さ、ハーモニー、そしてそこに一緒に組み合わせとして乗っかる歌詞、そのさまざまな組み合わせで心に響く音はまるで変わってきます。スポーツ選手が試合前にアップテンポの曲で気持ちを高めたり、大切な場面の前にゆったりとした音楽で呼吸を整えたり、音が心の調律をしてくれるんですね。映画のワンシーンで音楽が変わると、まるで主人公の気持ちまで見えてくるような気がします。音は言葉以上に雄弁です。今度は同じ曲を聴いても一人一人何かを感じるのは違ってくるんですよね。私事ですが、家族はね、食事の時間にいつもクラシック音楽を聴くんですね。 するとやっぱり聞き方が違うわけです。ああ、ここでこの楽器がこの音を出したか、この作曲家はこの部分でこれを表現したかったのかとね、もうすべてストーリーが分かってるみたいで、また楽器を演奏するからこそかもしれませんが、やはり一つ一つの楽器の音色を楽しんでるんです。でも私はクラシックは好きなんですが、深いところはわからないんですね。だから聴いてる間にいつの間にか眠くなっています。音楽の好き嫌い、反応の違い、もうこれはとっても自然なことです。テンポの遅い音楽が心を沈めるんだよと言われても、いやいや私はもう激しいロックが好きっていうこともありますよね。今度はそんな軽快な音楽はあまり好きじゃないっていう人もいます。だから車に乗ってもね、何人か音楽が好みが合えばいいんですが、その曲やめてよっていう時もありますよね。音楽は全ての人に同じ効果をもたらすわけではないんですね。その人が何を大切にして生きてきたのか、どんな環境で育ってきたのか、どんな思い出と結びついているのか、一人一人音の受け取り方は変わってきます。でも改めて音楽は人生を支えるんだなと思います。青春時代に聴いた音楽は深く深く心に残ります。あの頃に響いた音は人生のさまざまな場面で私たちを元気づけたり支えてくれたりします。忙しい現実から少し離れたい時に、音楽が心を柔らかく風通しを良くしてくれることがあるんですよね。そして親が歌ってたあの曲、記憶とともに受け継がれていくのもあります。今あなた様が大切にしている一曲なんですか？その曲が本当にこれからも生きる活力にもなるんですよね。そして音楽は医療や介護の現場でも発揮してると言います。病院や介護施設では音楽療法が取り入れられているところがあるんですって。音楽療法士という専門家が患者さんのそばで好きな歌を演奏したり聴かせたり、一緒に歌うことによって不安がほぐれてくると言われています。音を聞いている時には脳からドーパミンという心地よい物質が出てくるそうなんですね。その物質が痛みを和らぐ効果があると言われています。そしていよいよ仏教にも音楽の世界があるんですよ。それがまず声明、尊いお経に音程や節をつける。そして鐘の響き、もうこれは単なる音ではないんです。私たちの心のざわめきを鎮め、呼吸を整え、仏様の教えを耳と心に届けてくれます。言葉の意味がすべて理解できなくっても、その響きが私たちの奥に届くことってありますよね。これが仏教音楽の大切な大切な仏様からのメッセージなんです。お寺の本堂でいただくこのお経さん、そして鐘の音、もう空気に包まれてるだけで自分の内側が静かになっていくのを私自身も感じております。音は姿はありません。しかし心に届く道がもうスーッと開いていくような気がいたします。さあ今日あなたの周りにある音にそっと耳を傾けてください。親が歌ってくれてたあの歌、ふと聞こえてくる人の声、道を歩けば風の音、鳥の声、そして仏様の教えの響きが聞こえてきます。一つ一つの音があなたを支えています。音のぬくもりがどうぞあなたに届きますように。そしてまた誰かへとその音が手渡されていきますように。今日は音の効果についてお話しいたしました。